藤沢歴史探訪、今月は江ノ島観光の歴史をテーマにお届けしていきます。江ノ島の歴史を語る上で欠かせない方に1週目登場していただきます。藤沢市観光協会会長を務めていただいております湯浅さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
もう1年を通してみんなが訪れる、そんな江ノ島になっているんですけれども、藤沢市一の観光地といってもいい場所になりますが、この江ノ島、江戸時代からすごく人気があった場所のようなんですけれども、これどういった理由からだったのか、もちろん江戸時代には生まれてないと思うんですけれども、はい、その歴史についてご紹介いただけますか。
はい、よろしくお願いします。江戸時代の、ね、話をする前にちょっと遡りましてね、鎌倉時代に源頼朝が戦勝祈願に訪れている江ノ島でございます。その辺からちょっとお話したいと思います。頼朝といえばですね、1184年江ノ島を訪れて、当時の東北地方奥州の藤原氏を討伐するために戦勝祈願をするんですけども、その際に八臂弁財天、これを勧請したということがあります。その八臂弁財天は高さ60センチほどの像なんですけども、8本の腕があって戦いの道具を持っているということで、重複の神様、戦いの神様として崇められております。その弁天様が訪れて頼朝が戦勝祈願をしたということなんですけど、それがずっとですね、その後の江戸時代につながるわけなんです。で、1600年の6月、関ヶ原の戦いの3年前なんですけども、徳川家康、彼がですね、江ノ島にやっぱり訪れてるんです。それも戦勝祈願なんです。で、この時の家康はですね、京都の伏見を出発して東海道を登っていき、会津の上杉景親、これをね、討伐するために向かってたんですけど、その前に江ノ島に寄って戦勝祈願をしたと。江ノ島に上陸して岩屋の洞窟まで行き、岩屋の洞窟にあります弁財天に拝したということでございます。島内で食事をしたりしてね、戻っているわけなんですけど、この家康の来島がきっかけになりまして、その後代々将軍家の皆様、秀忠、家光、家綱、綱吉などなど、ずっとですね、代々将軍家の江ノ島詣が始まるわけです。そしてさらにですね、江戸中期以降になりますと、今度は一般の庶民の方々、江戸の庶民の方々の江ノ島詣が始まるわけです。これが流行るんですね、すごくね。一般庶民の方はですね、2泊3日とか3泊4日で来るんですけども、江ノ島はもちろん景観に優れて、神社仏閣があり、おいしい食事もあり、お土産もありということでですね、江戸庶民の方は江ノ島がね、憧れの地だったんです。で、皆さんは江ノ島を訪れると、そういうものを楽しみながらお土産を買ったりして江戸に帰り、近所の長屋さんにお土産を配るわけです。私江ノ島に行ってきたのよと自慢をするわけですよね。そういうふうに江ノ島は憧れの地だったと。それがつまり現代の江ノ島観光の元になるわけですよ、原点というか。これがその江戸時代から今200年以上経って、その当時からずっとね、島の方々がですね、いろんな努力をされて、少しずつその形は変わってきてるんですけども、何しろ江戸時代から大人気の場所だったということですね。で、特にね、なんとか詣ってのは江戸時代ずいぶんあったんですよ。ご存知の伊勢詣だとか、大山詣とかあるんですけども、江ノ島はね、割と近いところにあるじゃないですか、江戸から。ですから女性の方に一番人気があったという場所ですね。現在の江ノ島も女性の方の方が多いですね、来ている方が。そんなことなんです。
はい、ありがとうございます。本当にもう江戸時代よりももっと前から、その歴史上の人物も、私たちがよく知っている人物の名前が本当続々と出てきましたけれども、昔からパワースポットというか、特別な地だったんだなということを、そのね、今の湯浅さんの話を聞いてもすごく分かりますし、はい、今の私たちにとってもやっぱりちょっと特別な場所、空気が違うなって感じる部分もあるんですけれども、今は私たち橋を渡ってもう楽々この江ノ島に到着することができるんですが、江戸時代の皆さん、もっと前の皆さんというのは、その片瀬からこの江ノ島ってどんな風にこう渡ってきたでしょうか。
はい、あのね、さっきの家康が1600年に来た時、その時はね、藤沢宿にあります藤沢御殿に泊まってるんです。それで朝やね、江ノ島道を6キロぐらいかな、歩いてくるんですけども、もちろんカゴに乗ってます。で、片瀬海岸に着きました。そしたらね、なんと潮が引いてるんですよ。ですからその時は カゴに乗りながら江ノ島を渡って、江ノ島は坂道なんで自分で歩いたらしいんですよね。そんな風にね、たまたま砂浜が引いてれば歩けるんです。ところが家康は帰り、夕方になりまして、帰りはもう潮が満ちたんで今度は船で帰ったということですね。ですから江ノ島を渡る時にはですね、江戸時代の人はそのどっちかなんですけども、あとは担いでくれる方がいたんですよね。お金取って有料でね、そういう方を利用したんじゃないでしょうか。
今でもこう潮が引いて渡れる時間帯があるということでね、地元でもニュースになってたりしますけれども ね、
フォンボル現象ですよね。ただ年にね、はい、何日もないんでなかなか遭遇するのが難しいかなと思うんですけど、はい、
ね、そういったものもあるということもね、ぜひね、歩いて渡れる時があるよということもぜひ知っていただきたいんですが、です、ね、昔の人たちはそうやって渡ったということでご紹介していただきました、はい、さあそしてこの江ノ島ではヨット競技が行われまして、東京2020大会、この会場となったのもまた話題になりましたし、地元の人たちにとってオリンピックを経験していない私たち世代はどんな風になるんだろうとちょっと楽しみにしていたんですけれども、東京2020大会、そして1964年に東京オリンピックが開催されましたけれども、その時と比べてこの江ノ島でオリンピックをこう感じた岩佐さんのまず印象、はい、違い、感想を聞かせていただけますか。は
い、いや、オリンピックを開催する場所をですね、2回も経験できるなんていうのはね、おそらく私たちの世代だけじゃないかと思うんですよ。本当にあの貴重な経験をさせてもらってます。でまた誇りですよ ね、2度も行われたという、もう光栄というかなんていうかね。それで最初のオリンピックの時はですね、1960年の時は江ノ島へ来るのに徒歩の橋しかなかったんですね、徒歩専用の。それが江ノ島大橋という自動車専用道ができまして、まあ、オリンピックのおかげなんです。それから一気にですね、それまでオフシーズンがかなりあった江ノ島だったんですけども、一年中賑わう島になってきたんですね。ですからもう本当にオリンピックのおかげであるということです。でその当時の思い出はね、その江ノ島大橋をですね、聖火ランナーの一団が颯爽としてね、走った姿がよく覚えてますけどもね。で今回もですね、それが行えるかなと思ってたんですけど、ちょっとね、聖火リレー中止になっちゃったんで残念でしたけどね。で今回の2回目のオリンピックの時もですね、その江ノ島大橋がいつも渋滞がね激しいんで、三車線化してもらったりとか、それから島内にある全てのトイレをきれいにしてもらったりとか、もういろんな意味でね、よくしてもらってます。もう本当にいわゆるレガシーとして江ノ島がですね、記念に残る2回のオリンピックだったと思います。
本当に2回知っているというのがすごく羨ましいですし、やっぱりこういった話を私たちのこと聞かせていただけるという、そういった時間も岩佐さんすごく貴重だなと思います、はい、そのね、違いもご紹介していただきました、はい、さあそしてその江戸時代、もっと前から、ね、いろんな人たち、多くの人たちが訪れてきているこの江ノ島なんですけれども、まあ、どんなふうにこの江ノ島今後なっていってほしいなという気持ちもお伝えしていただけますか。はい、
まあ、なんて言いますかね、これだけ自然が残っている、首都圏に近いところで自然が残っている場所なかなかないんで、この自然はですね、本当に大切にしたいと思います。それとですね、やはり先ほどお話ししましたように江ノ島は歴史があります。この歴史をですね、江ノ島の特徴としてね、売っていきたいなという思いです。お隣にあります鎌倉もね、大変な歴史があるんですけども、江ノ島もあるんだというところをね、アピールしていきたいと思います。でやはりです、先ほども話してましたように、江戸時代から200何年以上先人の方々がですね、努力して今の観光地江ノ島の形をね、作ってくれたわけですから、私たちもそれをね、先人の思いを引き継いで素晴らしい観光地にね、ずっとなれるようにやっていきたいと思っております。
訪れる私たちもですね、やっぱ大切にしていきたい場所の一つとなりますのでね、そしていいお店もたくさんありますし、いいスポットところどころにですね、富士山が見えたりします。いい場所がたくさんあるんですが、江ノ島のおすすめスポット、岩佐さんせっかくなのでご紹介いただけますか。
そうですね、私が好きなのはね、やっぱり夕日ですよね。夕日はね、江ノ島それこそ何箇所も見れるんです。橋の上からも見れますし、それから裏側の岩屋洞窟の近くの岸壁からも見えますし、それから頂上のクッキング園からも見えます。ぜひね、天気のいい日、夕日を見に来ていただきたいと思います。はい、
岩佐さん、ちなみにその夕日が見れる季節、この季節がいいよっていう季節ってありますか。
やっぱりね、季節季節それぞれの特徴がありましてね、一番綺麗なのはやっぱり真冬なんですよね。寒いですけどね。 ただ真夏もね結構いいですよ。ビールを片手にね夕涼みながら、あのそういうのもいいし、もちろん春秋もいいですし、通年いいですから。
はい、もう1年通して楽しめる、いろんな顔を見せてもらえる、そんなね江ノ島なんだなということが分かってきます。さあ今ですね藤沢市観光協会の会長を務めていらっしゃいますけれども、はい、湯浅さんもこの江ノ島で本当に老舗ということで守り継いできたお店がありますけれども、湯浅さんのお店についてご紹介いただけますか。
ありがとうございます。自分で言うのもなんか恥ずかしいんですけどね、昔はねうちは旅籠をやってたんです。大昔はそれこそ江戸時代に一般庶民がたくさん来てくれた頃は江ノ島の中に旅籠が22軒ありました。宿坊もなんかももちろんありますけどね、旅籠が22軒あって、そのうちの1軒が私の先祖がやってた紀ノ国屋、その頃から紀ノ国屋って言います。で今の和菓子屋になりましたのはですね、私の祖父おじいちゃまの代で7代目の方から和菓子屋を始めて、で私が今9代目ということなんですけどね。で昔から夫婦まんじゅうとかねありますけども、自分の商品をアピールさせてもらうと、3年前ですかにコロナの頃に職人さんと私が暇になっちゃいました。要するにお店をずっと休んだんでね、でその時にね時間があったんでね、じゃあ新商品作ろうよということで、新商品を作ったのが江ノ島どら焼きっていうんですけども、手焼きのどら焼きなんでね、すごく柔らかくて美味しいんですけど、焼き印が押してあるんですよ。で焼き印が押してありまして、その焼き印が三つ鱗の焼き印が押してあります。この三つ鱗っていうのはですね、鎌倉時代頼朝の後北条時政っていうのが初代の執権になるんですけども、彼がねやっぱり岩屋洞窟の弁天様にお参りに来て、21日目かな岩屋にこもって弁財天が現れたということで願いを叶えてもらったらしいんですけども、その時に弁財天が海に戻っていくんですけども、その時に後ろ姿がね蛇の格好だったと、弁財天がね、その蛇が海の中に入っていくんですけど、岩場に鱗が3枚残ってたと、要するに蛇の鱗が、でその3枚の鱗を三つ鱗として自分の北条家の家紋にしたという言い伝えがあるんです。でそれも今は江ノ島神社さんが受け継いで江ノ島神社の社紋にしてるんですけど、その三つ鱗が押してあります。でその三つ鱗の夜勤のデザインが今現在の相原宮司、江ノ島神社の相原宮司がデザインしてくれた夜勤なんです。それが押してありますので、ぜひ皆さん召し上がってください。
素敵ですよね。歴史も守りながらそれに通ずるものがある、そういうものが今そのお菓子として登場する。でそのお菓子もまたそのどら焼きも最近できた、ね、新商品ということで、歴史を、ね、紡ぎながら温かい思いがあって、まあ、コロナ禍で大変な時期も、ね、あったと思いますし、今もまだまだちょっと前に比べたら大変なこともあると思うんですけれども、その中でも生まれたということで、ぜひ、ね、皆さんにお試しいただいて、本当に美味しいどら焼きが出来上がりましたしね、パッケージもとってもおしゃれですよね。
ありがとうございます。
本当もらっても自分で食べても本当に美味しいですしね、ぜひ手に取っていただいて、他にもいろいろお菓子、ね、和菓子置いてありますので、はい、美味しいあんなのでぜひ皆さんね食べていただきたいなと思います。さあ歴史、そしてお店のご紹介をしていただいてまいりましたけれども、おしまいにですね、このラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けて湯浅さんからメッセージいただけますでしょうか。はい、
コロナでね3年間苦しめられましたけど、やっとこのところ皆さんね元気になって江ノ島の方に来ていただいてます。本当に先ほどからお話してますように、江ノ島はもう四季を問わず一年中素晴らしい場所ですので、ぜひ何回もおいでいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
さあ今日お話を伺いましたのは藤沢市観光協会会長を務めていただいております湯浅さんに登場していただきました。湯浅さんのお店はもちろんのこと、本当に素晴らしい場所になります。皆さん今呼びかけもあったように1年を通してもう何回でも訪れていただきたいと思います。今日は湯浅さんお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。